ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券 IT サービス部長三好貴之さんとともにお話、お送りしてまいります。三好さんにスタジオにお越しいただきました。三好さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。フィリップ証券で IT サービス部と、ビジネス企画部を兼務している三好と申します。本日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さて、今日はどんなお話を伺いますでしょうか。
そうですね、本日はですね、この番組でなかなか弊社の営業社員であったリサーチ部の人間からはですね、お伝えできていない弊社の、サービス、取り組みについてお伝えさせていただければというふうに思っております。
はい。特にどういうお取り組みを今日はお話を伺いますでしょうかね。
そうですね、プレスとしましては、昨年の発表になるんですが、デジタルツイン支店というものを今、提供しておりますので、はい、そちらについてお話しさせていただければなというふうに思っております。
はい。以前もこのコーナーでデジタルツイン支店についてご紹介いただきまして、実際にね、訪問された方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、はい。以前からは少しアップデートはされてはいると思うんですけれども、はい、今後、私もビジネス企画部というところで、こちらデジタルツイン支店の担当になっておりますので、はい、いろいろと、皆さんに何か情報提供できるような場を作っていきたいなというふうに考えております。
はい。まず昨年の7月に実際に提供開始されたんですよね。
そうですね、はい。2023年7月18日に、実際にデジタル支店ツイ、デジタルツイン支店の、URL を公開してですね、皆様に提供開始させていただきました。
はい。
デジタルツインという技術を使ってですね、実在するものを、うり二つのものをインターネット上に、公開する、公開するというようなイメージを持っていただければいいと思うんですが、こちらの技術自体はですね、フィリップ証券、フィリップグループで提供しているわけではなく、別の会社様のご協力をもとに、こちらの支店を開設することができたという運びになっております。
はい。
で、個人的に調べた限りなので、抜けや漏れ等もあるかもしれないんですが、はい、いくつかの金融機関においてもですね、このインターネット上に、自社の支店等を再現されている取り組みがございましたので、簡単ではございますが、ご紹介させていただければと思います。
どんなところがありますか？
そうですね、まず一番有名なところで言うと、日本銀行がですね、はい、こちらオンライン本店見学ということで、日銀の地下金庫であったり、内観や外観というのを、インターネット上で再現されてますので、非常に面白い取り組みかなというふうに思っております。
面白いですね。あと金融機関などでもあるようですが。
そうですね、実際には、ちょっと調べた限りなので、調べた限りで言うと、東京スター銀行さんがVR ラウンジということで、東京スター銀行が提供しているサービス等の案内がこちらの VR ラウンジの方で、紹介されていて、とても綺麗な画面に仕上がっているのかなというふうに感じております。
はい。
またですね、地方銀行で田島銀行さんがバーチャル支店見学ということで、こちらはですね、実際におそらく、兵庫支店を使ってで、はい、行員の方も実際に出演されてですね、とても親近感の湧く面白い取り組みかなというふうに感じております。
リアルに近づいてますね。
そうですね、はい。また、信用金庫ですと、瀬戸信用金庫さんがですね、バーチャル店舗ということで、公開しておりまして、こちら東京スター銀行と似たような感じでですね、様々なサービスについての案内をされていることと、あとマスコットキャラクターであったり、瀬戸信用金庫の営業エリアの地域の魅力、イベント、文化なども発信しているのは、すごいいい取り組みかなというふうに思っております。
地域色も出てきますもんね。
そうですね、はい。で、あとはですね、武蔵野銀行さんが VR ツアーということで、こちら東京スター銀行や瀬戸信用金庫さんと似ているような、似ている、ものを提供されてます、
はい。
で、あとは筑波銀行さんがバーチャル店舗ということ、 あとは朝日生命、こちら生命保険会社で朝日生命さんがメタバース支店、
はい、
でこちらはですねスマホのアプリをダウンロードしていただくことで、実際にアバターを操作して支店内にある、さまざまな情報をご覧いただけるような仕組みになっております。
日銀はじめ地方銀行さん、各金融機関、生命保険会社などでも取り組んでいるということで、改めてフィリップ証券さんのデジタルツイン支店の概要も伺えますか。
ありがとうございます、
はい、
弊社フィリップ証券のデジタルツイン支店はですね、見た目でいうと日本銀行や田島銀行さんと同じで、各種案内が掲示されているという点は同じかなと思うんですが、他社さんと違うという意味ですと、執務室内まで再現しているというのが、訪問していただくと驚かれる点かなと思いますね。で、あとは再現するにあたって技術的なところでいうと、日本銀行が、提供しているオンライン本店見学とおそらく同じ技術を用いているのかなと思いますので、かなりリアルな再現がインターネット上でできているというふうに感じております。
各社それぞれ思惑があってこのような取り組みをされていると思いますが、いかがでしょう。
そうですね、単に、こういった視点を出すだけではなく、ここからおそらく、地域の方への情報発信であったり、そこから実際に取引をしていただくというようなところが、狙いではあると思うんですけれども、フィリップ証券ではですね、プレスリリースの方でも、記載させていただいてます通り、メタバース上で時間的制約であったり物理的制約、また身体的な制約などを受けることなく、誰でも気軽に訪れることができる、開かれた証券会社というものを目指しておりまして、このデジタルツイン支店というものを出展する運びとなっております。でこの中でですね、資産形成に役立つ情報提供であったり、アバターの来店者が参加できる楽しいセミナーやイベントなども今後計画していきたいなというふうに考えております、また一方でですね、瀬戸信用金庫さんと似たような取り組みになると思うんですが、弊社本店のございます兜町をですね、兜町には現在、古い建物などもありますので、そういったものもメタバース上で再現することで地域の活性化などにもつなげていきたいなというふうに考えております、なのでまだご覧いただいてないこのラジオを聞かれている方はですね、ぜひ弊社の、デジタルツイン支店の方を訪れていただければなというふうに思っております。
三好さんはビジネス企画部と兼務ということで、デジタルツイン支店をどう生かしていくかということをこれからまた考えていかれるということですね。
そうですね、私一人だとなかなか案も浮かばないと思いますので、関係部署と協力しながら、有益な情報であったり、何か発信アップデートをしていけたらなというふうに考えております。
最後に利用者の方々はどういうところに気をつけておけばよろしいでしょうか。
そうですね、オンライン上で、どこまでのサービスを利用するかにもよると思うんですが、中には個人情報であったり ID パスワードを入力するような形で、サービスを利用する場合もあると思いますので、くれぐれも、セキュリティには気をつけていただきたいなというふうに、考えております。例えばなんですが、カフェなどで最近では無料の Wi-Fi サービスも利用できる環境を整ってきてはいますが、通信自体は暗号化されていないケースも多いので、大切な情報はそういった環境では取り扱わないというような、ことも利用者の方には気をつけていただきたいなというふうに思っております。
そうですね、インターネット上のサービスからの個人情報が取られたりということもありますもんね。
そうですね、はい、実際に IPA 独立行政法人の情報処理推進機構が公表している、情報セキュリティ重大脅威2024というものが公表されておりますので、こちらご覧いただいてですね、気をつけていただければなと思います。またこちらには IPA の方では公表されていないんですが、最近のニュースですと、利用者の方に偽の警告画面を出して不安を煽り、それらを解決するためにサポートするよといったような詐欺も、ニュースで取り上げられておりましたので、そういったものに騙されないように冷静になってですね、対処いただくことが、利用者の方方にはご自身でご自身のことを守っていただくっていうのが大切かなというふうに思っております、
自己防衛の意識も忘れずにというところですね。
そうですね、はい、はい。
今回は、三好さんにフィリップ証券さんが展開するデジタルツイン支店の概要を含めまして、最近の、情報などについてもお話をいただきました。三好さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
フィリップ証券 IT サービス部長三好貴之さんにお話を伺いました。ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面でのお取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介しています。またすでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサービスを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。 当社が取り扱う商品等には、価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
さて、ここからはアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りします。山中さんをスタジオにお迎えしました。山中さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まず、先週から今週にかけての金融、政策イベントなどについて振り返っていただきますけれども、はい、まず先週の動きからお願いします。
そうですね、ちょうどまあゴールデンウィークを控えてなんですけれども、26日に日銀会合がありましたけれども、はい、まあ、こちらはまあ予想通りということで、現状維持、国債買い入れ額も現状維持、物価見通しも予想通り、まあ、情報修正、まあ、若干控えめではあったというところなんですけれども、はい、まあ、気になったのが総裁会見のところで、前の週に G20 後の、総裁会見では、まあ、円安の影響についてちらりと、言及したりとかもされてたんですけれども、はい、今回の会合後の総裁会見では、まあ、物価に関して基調的な影響がないというようなですね、なんかこれ円安容認ですかというような発言があって、まあそれがきっかけでもって、先週金曜日に円安方向にまあ動いてしまいましたというところからスタートして、はい、週明け月曜日は今度は祝日の時に一気に160円台に乗せた後に介入が出てということで、そしてまあ昨夜なんですけれども、はい、まあ FOMC に関しましては、まあ政策金利予想通り、インフレ率高止まり、進展見られない。まあちょっと気になったのが、保有証券の減少額を月間600億ドルから250億ドルへということで、まあ、これは量的引き締めのペースを緩和させていくという話は、それ前の会合の時にもまあ出てましたし、まあ、以前から FRB 関係者からのエコノミストなんかもそういった発言があったんですけれども、まあ、これはどちらかというと、その金利よりはですね、その市場に流通する まあ、要はお金の量を、まあ、今までは引き締めてたっていうのを、それをちょっと量を減らしていくということで、ちょっと緩和的ということで、FOMC 後の反応としては、そこに反応して、まあ、米金利低下、そして、ドル安というような動きだったんですけれども、はい、まあ、引けにかけてですね、これ明らかに介入だろうと思われる動きが出たということで、はい、まあ、実際FOMC の時は、起きて、まあ、見てたんですけれども、一旦寝ようかと思って朝起きたらとんでもないことになってて、はい、っていうようなのが、まあ、昨日の状況だったんですけれども、はい、まあ、月曜日、そして昨日、ましてやニューヨークの引け間際での介入ということを考えると、結構は財務省は本気だなというのが、まあ、この1週間の印象じゃないかなと思います。
はい、まさに為替が大きく動いて、今朝方は153円台までドル円急進したというところですね。はい、
そうですね。ですから、まあ、高値が160円台の前半のところから考えると、まあ、7円以上の、円急騰ということになるかと思うんですけれども、はい、まあ、この短期間の間に、まあ、ここまでの、気合の入った介入をしているというのは、まあ、逆に2022年に最初に介入が入った時というのは、やはりその9月10月というところでですね、9月の介入では結局円安は止まらずに、はい、10月の大規模介入を待ってようやく、まあ、動きが止められたということで、はい、まあ、今回ももし月曜の段階で終わらせてしまうと、結局はまた円安方向に戻ってしまうよねということで、まあ、実際に火水とですね、じりじりと円安方向にまた戻って、一時158円ちょうどというのをつけたんですけれども、まあ、それを見ての FOMC ということと、あとはやはり金曜日に今度米国雇用統計があってですね、まあ、最近雇用統計どちらかというと、7-3 ぐらいで強い数字が出てくることが多いなということで、まあ、そういったことに対して雇用統計前に、発射台を下げておきたいという意思もあったのかなということで、まあ、158円で迎えるよりは155円で迎えた方が、まあ、何かあった時にですね、影響が少なくなるという、まあ、そういった、まあ、思惑もあるのかなと思うんですけれども、はい、まあ、月曜日も、まあ、おそらく過去最大規模、2022年10月の時と同じぐらいということで、まあ、そうだとすると 5.6 兆円になるんですけれども、まあ、昨日は、まあ、時間的なことを考えるとそれよりは少ないと思うんですけれども、2022年の9月10月がトータルで9兆円超の、介入してるんですけど、ひょっとすると今回今週でもそれに近い金額をしてる可能性があるかなということと、あとはもう、まあ、変な話、まあ米国の方から結構そのイエレン財務長官とかがですね、まあ介入に対してちょっと否定的な発言とかもあったんですけれども、まあ日本逆に円高の時に大量にもうドルを仕込んでてですね、平均コスト104円ですからね、それから考えたら50円利食えたら、それは国にとってもいいことじゃないかなっていうふうに思いますんで、まあ私はもう本当に本気にどんどんどんどんって言っても、あれで、まあ限度はあるとは思いますけど、ある程度まあ介入をして150円ぐらいまで押し下げちゃった方がいいかなとは思いますね。
まあ、4月29日に続く日本の早朝での薄商いのタイミングでの介入ということですけれども、ね、
そうですね、
まあ、基本的には金利差変わらないというふうに、
はい、まあ、金利差変わらないので、まあ、おそらく秋口ぐらいまでは今の状況ということになると、止まるとまたドル買いが湧いてくるっていう状況続くと思いますので、はい、まあ、今これ160円というのはかなりもう天井っていうようなイメージがありますけれども、はい、じゃあこれ下値どうなんでしょうねっていうと、最初はまあ155円、まあ、今朝一旦抜けてますけど、まあ、155円以下は買いが出やすいということと、はい、あとはその前のレジスタンスが152円だったので、152円も買いが出やすいということで、はい、まあ、この後152円のところまで下げられるかどうかっていうのが見極めるポイントかと思います。
目先のポイントですね。
そうですね、
はい、よくわかりました。基本的にはでは円安方向という、
そうですね、まあ、止まれば円安って感じですよね、
はいはい、よくわかりました。山中さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日はフィリップ証券 IT サービス部長三好貴之さんと、アセンダント取締役山中康二さんとともにお送りしてまいりました。お二方ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。